休憩前に引き続き会議を開きます。一問一答による質疑並びに一般質問を続行いたします。頼光委員の持ち時間は60分です。ご協力をよろしくお願いをいたします。頼光委員。
委員長。
はい。
予算委員会2日目最後の質問の機会をいただきました。私にとっては待ちくたびれたではなくて待ちわびた質問機会でございます。60分間、よろしくお願いいたします。私はこれまで高知県の活性化について地域地域の集落を単位とした議論をさせていただいております。高知県にある歴史ある集落を守っていくことが多様性ある土佐文化を守ることにつながり、土佐人としてのアイデンティティ、誇りにもつながると信じているからです。平成25年9月定例会で高知県が過去に行った集落調査についてホームページに公表してはどうかと質問させていただき、すぐに対応していただきました。検索サイトで高知県と集落調査の2つのキーワードを入れていただければ、中山間地域対策課の過去の集落調査についてというページで、国勢調査の結果をもとにした集落別の人口推移が昭和35年から平成12年まで見ることができます。ちなみに私の住む家は中村という集落区分に入ります。この中村は地図にはない地名で、回覧板とか氏神様をお祭りする単位として機能していて、生活する上で最も身近なコミュニティの単位となっています。ちなみに大技はくずめといい、中村の他の小技としてはフラッグ工場のある談義所、余学寺のある余学、ゴルフ場のある油石、伏原大塚古墳のある伏原、そして平田全行の7つで構成され、明治初年にはくずめ村という単位でした。その後明治22年の町村制の施行により大宝寺村、上村と合併して大楠上村、そして土佐山田町上市へと合併して今に至ります。一つ要請をさせていただきます。平成17年の県の集落調査は中村の集落区分ではなく大楠上村の区分で人口が表され、平成23年度の平成2年22年分は高知県集落の実態調査に重きが置かれたため、個々の集落振興の記述はなく少し残念に思います。平成27年の国勢調査に基づいた集落調査も来年度行うと思いますが、その際にはできるだけ詳細にかつ過去のデータとの連続性が保てるよう作っていただきたいと要請させていただきます。さて、私がこだわる昭和35年時の集落区分ですが、過去の高知県政において農業センサスの調査区をもとに市町村の実情に応じて独自に整理した区分であるとお聞きしています。私はこの集落区分を使って国の地方創生の議論や尾崎県政のあらゆる課題解決についての新たな視点が生み出せるのではと考えています。簡潔に述べれば、高知県のあらゆる課題を文化的歴史的背景を持つ小さな集落コミュニティで解決していこうということになります。このコミュニティは自分の集落は自分で守るという自主自立の合意形成を最も醸成しやすい単位としても評価しています。まず最初に、人口減少が進む日本の中のさらに人口面で厳しい高知県の集落において、地域地域の小さな集落を守るためにどのような施策を展開しようと考えているのか、中山間対策運輸担当理事にお聞きをいたします。
中山間対策運輸担当理事。
本県の中山間対策、これ総合対策といたしまして3層の取り組みで進めております。成長戦略とアクションプランの取り組みが届きにくい地域地域の小さな集落対策には、3層目の対策にあたります集落活動センターの取り組みを進めております。この取り組みによりまして、しっかりと集落機能の維持再生を図ってまいりたいと考えております。またそうした取り組みが届かない地域につきましては、必要とするところには生活用水の確保のための環境整備など進み続けていく上で必要な生活支援の取り組みがしっかりと行き届くように取り組んでまいりたいと考えております。
頼光委員。
はい、ありがとうございました。まずは分かりやすい中山間対策から議論を深めていきたいと思います。 高知県は中山間対策の最後の切り札として、県内130箇所を目標に集落活動センターの導入を進めています。来年度の予算でも開設をスピードアップすべく、パンフレットの作成やフォーラムの開催、また開設した集落活動センターの情報交換を目指して、連絡協議会も立ち上げるとしています。私は高知県の集落を守っていくことは待ったなしであると感じておりまして、手を挙げた地域を県が応援していくことに加え、県が集落活動センターを作るべき地域について戦略的に働きかけていくことも重要ではないかと考えるところです。香美市を例に集落活動センターを作るべき場所を選定するとすれば、それは消防団の分断のある集落であると思います。香美市には現在旧土佐山田町に9つ、旧河北町に6つ、旧物部村に4つの消防団があります。その中で旧土佐山田町だけは人口規模が特に小さい3つの分団で考え、香美市内で最終的に13箇所を目指します。ちなみに旧土佐山田町は佐岡、新街、茂島の3箇所、旧河北町はビラフ、行花、日の巫女、長野、伊野の西側の6箇所、旧物部村は大戸地、岡之内、上池、合同の4箇所となります。過去にはこれらの集落にはそれぞれ小学校があったのですが、現在では物部町大戸地に大戸地小学校、河北町ビラフに大宮小学校と、旧物部村と旧河北町には小学校が一つずつ、中学校が一つずつとなっております。また土佐山田町の佐岡小学校と茂島小中学校はそれぞれ平成25年に休校となりました。消防団の分断のある集落は、自分の地域は自分で守るという意識を持った住民が多くいらっしゃって、過去には小学校もあったという背景から、近隣の集落に比べ人口が多い拠点集落です。こういった集落の人々は責任感が強く、先の見通しや経営についての完璧さを求めるがゆえに、集落活動センター設置に十分な地域の力があっても設置に向けて手を挙げないということも感じます。集落活動センターの立ち上げについて、小学校区または中学校区単位の集落構成で考えていると思いますか？消防団の分団も小学校区単位の集落で構成されていることが多く、また分団の当初のあるところはその集落の中心地となっています。そこで県として集落活動センターの立ち上げについて、消防団の分団のある集落を重点集落と設定し、戦略的に働きかけるお考えはないか、中山間対策運輸担当理事にお聞きをいたします。
中山間対策運輸担当理事。
集落活動センターの活動の範囲をどう選択するかは、地域や市町村の考えによることを基本としており、あらかじめ設定した要件で進めていくという方法が、地域で受け入れられるのかという懸念もございますが、消防団の分断がある集落などはセンターの候補地として有望と思われますので、候補地の検討の際にはそうした視点も意識しながら市町村とも協議をしてまいりたいと考えております。
頼光委員。
はい、ありがとうございます。当然市町村がですね、考えていかんということはよくわかります。香美市において自分がすごく感じるのは、先日の土曜日に香美市の合併10周年ということで、セレモニーがあったんですが、私がよく言われるのが、合併効果って本当にあったのかっていう話をよく聞きます。そういう意味では今の旧物部村においては大戸地小学校、大戸地中学校、旧河北町においては大宮小学校と河北中学校、ここを残すためにですね、もう自分は待ったなしだと思ってまして、手を挙げるということを待つっていうことが本当に時間的余裕があるのかなというふうにも思うんです。ですからこの辺はですね、市町村との連携を地域本部も頑張っていただいておりますんで、またですね、私もやっぱり力を入れて住民の方とも議論させていただきたいと思いますが、この辺はですね、戦略的にということもまた検討もぜひしていただきたいと思います。次に T 型集落点検の導入支援についてお聞きをいたします。高知県の中山間地域に住む多くの人々は、高度経済成長期に地元小学校を統廃合により失い、農協の合併により地元出荷場を失い、 また市町村合併により役場機能まで大きな町に奪われていきました。そんな中、中山間地域の住民の皆さん方の中には、諦めの気持ちが先に立ち、集落の将来について、自分たちがいなくなったら集落が消滅するのも仕方がないと覚悟を決められている場合もあります。今議会においても、県は尾崎知事を先頭に集落を守るんだという意気込みを語られていましたが、私も集落の皆さん方に踏ん張っていただきたいし、希望を持てる何かを提供できないかと考えています。そこで私は T 型集落点検を実施して、集落の持つ潜在的なマンパワーを見える化して、今は外で生活している地元出身者を集落の頼もしい助っ人にできるような環境を作り出したいと思います。この T 型集落点検は、熊本大学の徳野教授が提唱されている方法で、家系図を書いた際のお父さん、お母さん、子供という関係が T 字型に見えることから付けられたもので、集落に何らかの縁がある地元出身者をすべて書き出すというものです。集落の人口推計を見れば、10年後に人口半減などという数字が示され、暗い気持ちになることが多いのですが、この T 型集落点検は集落の潜在的な応援団を明示でき、まだまだやれると前向きな取り組みを生み出せます。県内でも大学生が地域に入ってやっている事例もありますが、改めて手順をお話しします。1、模造紙に集落の地図と家を書く。2、家ごとの家族構成を家系図の形で書く。現在住んでいる人と集落外に出ている人を色分けする。3、空き家やかつて家があった場所でも同様の作業をする。4、世帯ごとに丸で囲み、他集落の世帯は住所も書く。5、他集落に住んでいる人と現在集落に住んでいる人との絆の深さを明示する。集落を出た人に光を当て、集落の維持活性化に協力してもらうというこの T 型集落点検は非常に有効な手段と思いますが、県としてどう評価をしているか、また取り組みを広げるために市町村や大学に働きかけるとともに、大学生などが地域へ入っていく活動のバックアップができないか、中山間対策運輸担当理事にお聞きをいたします。
中山間対策運輸担当理事。
お話のございました T 型集落点検は、小型単位の集落で行う地域力を再確認するための話し合いの手法として有効であるとお聞きをしております。センターの仕組みを住民の方に説明する際などに T 型集落点検による手法を紹介したこともあり、今後も研修や協議の場で紹介をしてまいりたいと考えております。
寄光委員。
ありがとうございます。T 型集落点検というのは、今自分がですね、県政とか県議会の中であまり聞くことがなくてですね、現場では結構使われているんだと思うんですが、またですね、そこら辺は情報共有をしていただけたらと思います。やっぱりですね、集落人口減っていくんですけども、集落によっては例えば大きなお祭りの時に住民みんなが集まるとかですね、あとは運動会を、平山地区とかでやったら運動会やったりとかしてですね、そういう時にやっぱり昔いた人と集まると、そういう人たちが休みの日とかにこう集落に入って田んぼを手伝うとかですね、やっぱりそういうことはすごくいいことだと思いますし、そういうことをやることによって地元の方も元気になるし、やっぱりルーツを知るということはやっぱりいいことだと思いますので、ぜひともですね、進めていただきたいと思います。次に南海地震対策と中山間地域の連携について質問させていただきます。南海地震発災後、高知市では長期浸水が言われており、発災1週間後において県全体の避難所の収容能力が未だに約4万人不足するなど、長期の避難生活が予想されているところです。そこでこれまで沿岸部と津波の被害のない中山間地域の交流を日頃から行うことにより、いざという時には顔見知りが多い中山間地域で避難生活を送るという仕組みが議論されてきました。また津波で家が流された被災者のために仮設住宅を作る必要がありますが、 中山間地域の使われていない空き家を行政が借り上げて回収し、いざという時に備えるという空き家活用促進事業も県内各市町村に広がっています。一方で沿岸部と中山間地域の交流をも目的としていた平成26年度の優位による支え合い推進事業は、27年度には集落の維持活性化については大学などによる地域との共同体制が確立されてきたためということで、集落活動センターや高知ふるさと応援隊の活動に集約され廃止されました。私はいざという時には中山間地域の集落が都市部の住民を受け入れる体制づくりというのは非常に重要な視点で、できれば数値目標も盛り込んだ形で受け入れ可能人数のボリュームを増やしていくような仕組みづくりが必要ではないかと考えるところです。この交流拠点については、先ほど話をした消防団のある集落に防災拠点機能を持たせて集落活動センターとして機能強化できれば、かねてからの沿岸部と中山間地域の交流を推進することも可能となります。現在、他市町村からの避難者数や受け入れ施設の収容能力を集計し、広域避難の検討を進めていますが、消防団の分団が置かれている集落における市町村が指定する避難所について、都市部からの避難者を周辺地域に加えて中山間地域で受け入れることも考えられると思いますが、危機管理部長にお聞きをいたします。
危機管理部長。
はい、広域避難の検討、広域避難につきましては、現在県内を安芸、中央、交番、旗の4つの県域に分けて検討を進めておるところでございます。これらの県域ごとに、それぞれの市町村では地域ごとで避難所における収容人数の過不足を調整するとともに、利用可能となる施設の洗い出しを行い、これらの耐震化や学校の教室利用など避難所の確保対策を促進してきているところでございます。広域避難につきましては、できるだけお住まいの近くの市町村の避難所に避難していただくことが望ましいと思っておりますが、最大クラスの地震を想定した場合、現時点で発災1週間後で約4万人分が不足しておりまして、県内の全避難所のうち受け入れに余裕のあるものは全て活用しなければならないという状況であります。お話のありました中山間地域にあった小学校などで地震対策に対する避難所としての条件を備えている施設については、受け入れの余裕がある場合は広域での避難所としてぜひ活用していただきたいというふうに思っております。
頼光委員。
続けて、また受け入れ側の避難所において資機材整備や環境整備が必要と考えますが、その支援策はあるか、危機管理部長にお聞きをいたします。
危機管理部長。
避難所への資機材や環境の整備は、簡易トイレなどの資機材や倉庫、防災井戸などの整備を補助の対象として平成26年度から支援してきたところでございます。来年度からは、新たに避難所の開設方法や運営体制を定めた避難所運営マニュアルを作成したものに対して補助率をかさ上げして、運営に必要な資機材や環境整備を支援する予定でございます。
頼光委員。
ありがとうございます。前向きなご答弁やったと思いますが、私がですね、ここで考えていただきたいのが、昔からあった集落っていうのは、そもそもですね、そこに水と食料とエネルギーがあったから集落があったんだと思います。当然、水があるんで田んぼをしてですね、そして食料を生産して、でエネルギーは木材、薪とかですね、そういうことであるんで、で高知県でも災害が多くて、孤立集落になって助けに行かんといかんって言って行ったら、おじいさんおばあさんは全然平気な顔してたっていうような話も聞くんですが、やっぱりですね、その先人の生きる知恵というか、電気が止まっても全然平気っていうような、集落であったりもするん で、そこで思うのが、例えば資機材整備っていうところも、例えばトイレをですね、たくさん作っておいて、で集落活動センターになれば、例えば日常は大学生が行ったりして交流して、でいざとなったら避難すると、簡易トイレっていう話もありましたけども、できるならば固定のですね、トイレを作っていただければ、集落活動センターの試みと中山間対策の試みを一緒に整備できるようなことができればですね、かなり いい形になるんではないかなと思いますので、また部局を超えてですね、検討していただければと思います。次に中山間集落と日本一の長寿県構想に関連してお聞きをいたします。高知県は県民の誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるためにということで、中山間地域での福祉サービスにも力を入れています。私はこのことに対して非常に頼もしく思っております。高知県の中山間地域には70代、80代の方々も多くいらっしゃって、例えば家族と共に柚子を作って今でも働いているという方もいらっしゃいます。国の地方創生の議論の中で都市だけに人口を集めるコンパクトシティ推進論や都市部での人口のダム論という話がありますが、不便な土地から便利な都市に人を移せというような議論は大きなお世話だと怒りを覚えます。交通の便が悪いところに住む人への医療・介護支援は非効率という暴論です。しかしそもそも不便と言われているところに住んでいる方々は身も心も健康な方が多く、医療費をたくさん使っているとは思えません。日常の生活の中で畑仕事などにより体を動かし、新鮮な野菜を中心とした豊かな食生活なのですから、一生涯を通じた医療費で見れば、都会で一生を送る方よりもトータルで安いのではと思います。私の仮説ですが、都会で一生涯過ごす方と中山間地域で一生涯過ごす方のトータルでの医療費を比べた場合には、中山間地域の方の方が医療費が安いのではと考えます。現在健康寿命ということが言われていますが、都会から中山間地域での生活に移ることが健康寿命を伸ばすというようなことが証明できれば、都会から中山間地域への人の流れも作れるのではと考えます。先ほど T 型集落点検の話をさせていただきましたが、集落にルーツのある方々に積極的に帰っていただくために、引退後は生まれ育った集落に帰ることが健康寿命を伸ばすことになりますよというメッセージを送れないかと考えるところです。中山間地域で生活する方々の健康状況を調べた調査としては、高知健康省エネ住宅推進協議会という組織が中山間地域に住む方の健康状態を調べています。寒暖の差が激しい中山間地域において、気密性が低い日本建築は冬は寒く暖房代が高くつく、また暖かい部屋から寒い風呂場で服を脱ぐことは血圧の変動が激しくなり命の危険さえあるといういわゆるヒートショックの危険性を主張しました。つまり中山間地域の伝統的な日本建築に住むお年寄りは寿命が短いというような結論です。この結論は伝統的な日本建築ではなく、気密性が高くて暖房代が節約できるプレハブ住宅や都市部のマンションに住むことが健康寿命を伸ばせるという偏った情報提供です。個人的には気密性が高く金属屋根で熱の影響を受けやすい現在主流の住宅は、夏場の熱中症やシックハウスなどでかえって寿命を短くすることになるのではと感じます。人の健康を構成する要素には、食事、運動、睡眠時間などに加え、ストレスや住環境などあらゆる要素が絡みますので、非常に難しいことは承知しておりますが、都市での生活の方が健康寿命を伸ばせるという主張が強く思える風潮に、高知県が独自の根拠で反論することには意義があるのではと考えるところです。そこで高知県の中山間地域で自家消費の野菜を生産しながら生活している65歳以上の方々を対象とした健康調査を行い、中山間地域での集落に住む方々の健康寿命が都会の住民に負けない生活が送れるという証明ができるようなことが考えられないか、健康政策部長にお聞きをいたします。
健康政策部長。
国の健康寿命の算出方法の指針では、健康寿命の算出には調査地域の人口は 13万人以上が望ましいとされており、人口規模はそれに満たない場合、健康寿命が極端に長くなったり短くなったりする可能性が高くなり、制度自体に課題が生じるとされています。県では来年度に県民の生活習慣の状況や食生活、栄養摂取状況などを把握するため、5年に一度の調査である県民健康栄養調査を実施する予定ですが、市町村の人口規模が小さいため地域ごとの健康寿命の算出は困難です。一方、委員のお話にありましたように、中山間地にお住まいの方は健康的な生活をされていると思いますが、一方で医療や介護が必要になった場合は残念ながら中山間地を離れてしまう場合も多くあります。在宅での療養が選択できる環境を整備することで、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる高知県を目指して、引き続き健康長寿県づくりに取り組んでまいりたいと考えております。
寄口委員。
はい、ありがとうございます。難しいということですが、在宅でのですね、介護の話を進めていただくということは非常に大事だと思っています。私もですね、集落の方にお聞きをしたらですね、町の病院に行ってしまって、地方が進んでしまったというような話も聞いて、やっぱりその都会のですね、住み慣れのところで、こう、すべてこう、看護師さんにやっていただくような環境になると、こう、地方が進んでしまったりとか、かえって体に良くないんじゃないかって思うこともあります。まあ、一方でですね、在宅での介護ができるんであれば、地域とのコミュニケーションも取れますし、日常の会話も増えればですね、当然、認知症ということも防げるんではないかと思うん でそこでですね、やっぱり高知県独自できんかなっていうのは、自分の、有名のような話かもしれませんが、やっぱり田舎者っていうとこうバカにするような言葉だと思うんですが、そしてですね、田舎に帰るというとこう夢破れて帰るみたいなことがあるんだと思うんですけど、田舎に帰って健康になるとかですね、健康のために帰るみたいなことができればですね、もっともっと違うような情報発信になるんかなと思いますんで、田舎に帰るというのが、本当羨ましいね、寿命が伸びそうですね、みたいなことになればですね、もっともっと違う話になるんかなと思います。次、行きたいと思います。高知県は来年度から高知県健康パスポート事業をスタートさせます。私はこの取り組みには非常に期待をしておりまして、高知県が数字の上でも日本一の長寿県となる大きな切り札になると考えております。私はこの取り組みについては、パスポートを持った方々が自分の健康状態について自分で管理できるような仕組み作りまで持っていかなくてはと考える ところです。他県の事例では健康パスポートの普及率が低い事例もお聞きしますが、健康というのは空気のようなもので、普段は気に留めず病気になって初めて意識するというのが普通で、協力店舗の割引サービスで金銭的なメリットが受けられることは一定魅力的ではありますが、高い入会金、年会費を払ってのスポーツクラブであっても、ほぼ利用せずに無駄にしてしまうということを考えると、金銭的メリットは限界があると感じます。シューズメーカーにナイキという会社がありますが、このナイキがナイキプラストレーニングクラブという取り組みを行っています。この取り組みはシューズメーカーである会社でありながら、スポーツなどで体を動かすことの楽しさをお客さんに提供するという企業理念に基づき、健康増進のアプリを提供しています。具体的にはスマートフォンにアプリをダウンロードし、自分で目標を設定してトレーニングをして記録に残すというもので、健康を維持する仕組みとしてはとても優れたものであると感じます。例えば高知県は情報産業による産業振興についても力を入れていますが、高知県の情報産業企業と連携して健康づくりへのモチベーションを高めていくような仕組みづくりができないかと考えるところです。上市物部町上池地区では、高知工科大学の大学生が集落の高齢者にタブレットを無償配布し、情報化技術を使った健康づくりについての取り組みをスタートさせました。個人的なアイデアとしては、新鮮な野菜を作る農作業の運動量をタブレットに入力したり、旬の野菜による料理を撮影して登録したりと、中山間地域で生き生きと生活する 高齢者の姿を工科大生により分析していただき、中山間地域での生活が健康に良いというようなデータが取れないかと考えるところです。農作業や山での狩猟、川での魚釣りなど、高知の高齢者らしい運動習慣も入力できれば、話題性もあるのではと思います。そこで健康パスポート事業とも連携した高知県独自の健康増進アプリ開発について、健康政策部長にお聞きをいたします。
健康政策部長。
健康パスポート事業の仕組み作りの中で、アプリによる健康管理、特に若い方に気軽に活用していただくためのツールという観点から開発を検討した経緯はありますが、一定の経費や時間を要する上、メンテナンス上の課題などもあるため、まずは健康パスポートの普及に注力することにいたしました。将来的には健康パスポートの活用状況などを踏まえて、アプリによるポイントの付与やパスポート自体の電子化なども含めて検討したいと考えています。
頼光委員、
ありがとうございます。このことなんですけども、アプリ開発というのは高知県の情報化産業の中でも取り組み進めてますんで、で高知県がですね、情報産業に取り組む中の一つの、アプリ開発、今コンテンツ産業のアプリ開発というのが盛んなんですけども、やっぱり高知で今シェアオフィスとかやられている企業さんとかもあってですね、そういう企業さんと連携して高知発の高知独自のそういうアプリが来たら、高知の健康づくり面白いということで、またそれがいい意味で高知県の健康づくり日本一の長寿県の一つの目玉にもなるのかなと思って提案させてもらったんですが、ビジネスコンテストとかですね、今これから商工労働部の方、三振部の方とかもいろいろやっていくんだと思いますんで、ぜひともですね、そういうところも検討していただければと思います。自分が思うのは、その実用的な体力っていうのは中山間のお年寄りの方って非常にお持ちかなと思いますし、普段弱々しく見える方もですね、例えば狩猟現場とかですね、猟友会の皆さんの現場を見せてもらったらですね、ものすごい量の山歩きをされて、まさにこう実用的な体力やなと。だからスポーツクラブでベンチプレスとかバーベル上げるっていう体力とは違うものがなんか測定できれば面白いんじゃないかなと思いますので、また検討していただければと思います。次に、健康パスポート事業には県内各地の住民が参加し、県民運動になることが期待されます。しかし、健康ポイントがスポーツ施設など都市部に住む人々だけにしか使えないポイントばかりであれば、中山間地域の人にとってはあまり魅力的に映らないのではと感じます。健康パスポート事業の大きな目的は健康診断の受診率向上もありますが、中山間地域に住む方々は家から病院や診療所までの交通手段についてご苦労を感じていらっしゃいます。そこで中山間地域においては健康づくりイベントへの参加などに加え、中山間地域での農作業なども地区長さんなどの協力を得ながらポイントを付与する仕組みが作れないかと思います。さらにそのポイントが病院へ行くためだけに使える交通費割引券と交換できれば、農作業をしながらポイントを獲得するパスポート利用、交通費補助を使っての検診率向上と一石二鳥になるのではと思います。そこでスポーツ施設など健康づくり施設が少ない地域において、農作業などもポイントが付与できるような仕組みづくり、交通費割引券などと交換できる仕組みづくりができないか、健康政策部長にお聞きをいたします。
健康政策部長。
健康パスポート事業が目指す県民の健康意識の向上と行動の定着化のためには、県民の皆様に日々の生活の中で気軽で継続的に健康づくりに取り組んでいただくことが重要です。昨年の医療制度改革において、医療費の適正化に向けた予防健康づくりへの取り組みが保険者の努力義務として位置づけられ、市町村はインセンティブ事業をはじめ健康の保持増進に資する取り組みが求められています。市町村には健康パスポートをプラットフォームとして地域の実情に応じた健康づくりの取り組みを展開していただきたいと考えており、農作業などを通じたポイントの交付などの仕組みや、病院に行くために使える交通費割引券などへの交換については、市町村の独自事業として検討していただけるのではないかと思います。
頼光委員。
この 健康パスポートですけど、やはり高知県全体でできんと意味がないんだと思いますし、そういう意味で言ったら、やっぱり高知市の方が使いやすくって、中山間の方が使いにくいっていうのは、やっぱり残念だなと思います。そういう意味において、まあ、先のその健康づくりのその調査とも関連しますけども、やっぱりその中山間の暮らしって健康的なんじゃないかっていうところが、なんか見えるような形になっても面白いかなと思うし、実際ルーツが田舎にあって、高知市に住まれている方もおるんだと思うんですが、まあ、スポーツクラブ行くよりは農作業で体を動かした方がいいんじゃないかとかですね、なんか使える形にしていただきたいと思いますし、ここはやっぱり市町村をどう口説き落とすかという、まあ、部長の、まあ、力を見せていただければとも思いますが、まあ、医療費の削減って本当に国の大きな問題だと思いますし、この削減のためにはですね、まあ、投資もしてですね、そのことによって全体としてこう、まあ、医療費が削減になればですね、いいんだと思いますので、そういう意味では産業育成をしたりであるとか、まあ、いろんな工夫ができるんじゃないかと思います。ぜひともよろしくお願いいたします。次に、中山間地域に関連した質問の最後に、病院の存続についての考え方についてお聞きをいたします。地域にとって病院の重要性は言うまでもないことですが、国は昨年6月15日に、2025年時点の病院病床数を115万から119万床と、現在よりも16万から20万床を減らす目標を示しました。国はこの目標達成のために、数字の上で病床数に余裕が見える高知県に対して、病床数削減に向けた圧力を強めてくるのではと危惧するところです。高知県議会においても、県民に関わりの深い療養病床の機能分化については、県民の生活を守る視点でしっかり議論して取り組んでほしいと要請させていただいているところです。そんな中、上市の花鳥中央病院について、昨年8月に病院廃止の危機に陥っているという情報提供がありました。病院を経営する経営者の間で訴訟が起こり、昨年7月に最高裁で受理しないという決定が下りて、これから行われる差し戻し審の結果待ちであるという内容です。裁判所の判断によって、経営母体である医療法人の社員がいなくなるという状況になることが想定されており、今後法人の解散による病院の廃止の恐れがあります。裁判の経緯について詳細は語りませんが、多くの患者さんが療養病床に入院していることも勘案して、病院の廃止だけは避けるために力を尽くしていただきたいと考えております。言うまでもありませんが、上市の中山間地域で生活する方々にとって、とても重要な施設である花鳥中央病院の存続に向けての支援策について、健康政策部長にお聞きをいたします。
健康政策部長。
はい。お話のありました民事訴訟については、最高裁判所で上告不受理の判断がなされ、現時点では控訴審である高松高等裁判所の判決により、高知地方裁判所に差し戻された状態であると聞いています。係争中の案件に県が直接関与することはできないものと考えています。裁判が確定し、医療法人の社員がいなくなったと認められる場合には、医療法人の解散事由を定める医療法の規定に該当することになります。医療法人が解散すると、当該病院の運営ができなくなることから、県としては入院患者や外来患者さんなどへの対応も含めて、地域が混乱することのないよう、地元の上市や医師会などの関係者と協議しながら必要な対応をしていくことになりますが、地域医療に混乱を生じさせないという観点に立ち、訴訟の当事者双方が真摯に協議されることを期待をしています。
頼光委員。
はい、ありがとうございます。この件に関しては私自身が、まあ、お聞きしてから、まあ、半年が経過したということで、ある意味覚悟を持って質問をさせていただきました。ここで取り上げさせていただいたからには、私も責任感を持って努力したいということを思っておりますので、ぜひともご協力をよろしくお願いいたします。高知県のですね、中山間の対策っていうのは、本当に日本に先駆けてっていうことが多いんだと思いますし、高知県で課題を解決するっていうことが本当に自分は日本を救うんだと思ってますし、そういう意味ではですね、 ぜひともですね、私も努力しますし、皆様がともにですね、なんとか中山間維持するために頑張っていきたいと思います。次に話題を変えて、伝統的な高知の技術を残すという視点でお聞きをいたします。まずは土佐打ち刃物です。土佐打ち刃物は、国が指定する伝統的工芸品として、土佐和紙とともに高知県において指定され、その歴史は鎌倉時代後期までに遡ることができ、日本刀と同じ高品質の刃物工を用い、切れ味、対摩耗性、刃の粘りに優れ、山林用刃物を中心に全国に販売されています。この土佐打ち刃物業界は、規模は小さいですが、外貨を稼ぐ重要な産業で、全国的に見ても重要なポジションを担っていると感じます。恥ずかしながら私も昨年知ったのですが、上市土佐山田町の鍛冶屋さんが20年ごとに行われる伊勢神宮の式年遷宮において重要な役割を担っております。御園はじめ祭という木を切り出す行事があるのですが、土佐打ち刃物の斧を使っていただいているのです。同じように諏訪大社の御柱祭でも山田で作られた斧が使われています。このことは土佐打ち刃物が山林用刃物としては日本一である証明となっています。しかしライフスタイルの変化で包丁を使って料理をする機会が減ったり、ステンレス製のものに変わったり、また農林業でも最高級の打ち刃物ではなく、安い刃物がホームセンターなどを通じて販売されたりと、経営環境は厳しく、他の産業と同様に深刻な後継者問題に直面しています。この土佐打ち刃物の技術を学ぼうと、上市や刃物組合に毎年数件の問い合わせがあります。意欲ある方がおり、移住者を呼び込むという意味でも非常に有望なのですが、受け入れる鍛冶屋さんは、一人前に育てるには時間がかかり、独り立ちして生計を立てるというのは至難の業だと受け入れに躊躇されており、鍛冶屋のお弟子さんは増えていません。県は伝統的工芸品産業と後継者育成対策事業費補助金を導入し、後継者を受け入れた鍛冶屋さんに補助を行っていますが、現場のお話をお聞きしてみますと、師匠にあたる鍛冶屋さんがご自分の製品を作る時間を削り、材料費などを自費で出したりと、収入を減らす形で教えている状況で、もう少し踏み込んだ応援ができないかと考えるところです。また他県では越前打ち刃物を守るために、竹府ナイフビレッジという鍛冶屋さんが共同利用する工場と販売を併設した施設を整備した事例があります。そこで高知県は土佐打ち刃物に関する支援として伝統的工芸品産業と後継者育成対策事業費補助金について来年度はどのような改善を行うのか、また竹府ナイフビレッジのような施設を整備しようとする際には支援する考えはあるか、商工労働部長にお聞きをいたします。
商工労働部長。
はい。伝統的産業の後継者育成対策の補助金につきましては、市町村や事業者の方々と協議を行う中で、来年度から、指導者、師匠にあたる方への報酬、そして研修生の受け入れ準備のための経費への助成を拡充してまいりたいというふうに考えております。また、お尋ねにありました、共同利用する工場と販売を併設した施設の整備につきましては、整備を行う際の初期投資に加えまして、その後の維持管理も大きな課題になってくると思います。まずは関係者の皆様の意向をしっかりとお聞きしまして、施設整備支援の要請がある場合には、県としてどういった支援ができるのか検討させていただきたいと思います。
頼光委員。
はい。来年度が3年目ということで、だいぶ踏み込んだですね、 支援策を作っていただいたと、本当にありがたく思っています。先ほども言いましたけど、やっぱり日本一の産業用刃物ということも証明されていて、いいものであることは間違いないんですが、なかなかこう販売がうまくいかない、やっぱり時代の中でもあるんだと思います。まあ、売れればですね、すべて解決するというか、まあ、利益を上げて後継者もできるわけなんですけども、なかなかこう売れる商品になっていかないというジレンマがあって、私自身が突破口と思っているのが、新しい職人さんが生まれることによって、そこで新しい血が入ったりであるとか、新しい知恵がですね、業界に入ってくることこそが、まあ、次につながるんではないかなと思ってまして、非常に期待している取り組みです。まあ、今、刃物の中で一番こうみんな売れてるのが、クジラナイフというナイフが売れてて、それは山林用刃物ではなくて、実は教育委員会によく使ってもらってるんです。それは小学生が鉛筆を削るときに、まあ、ちょうどいいという形だということなんですが、まあ、刃物っていうと危ないって言って、今までこう遠ざけてきたんだと思うんですけど、まあ、多少ですね、鉛筆削りながら、こう、手を切ってしまう、指を切ってしまうことはあるんだと思うんですけど、刃物業界の方とお聞きしてる、お話してるときに、まあ、人間と刃物の関係はずっと長かったんだけど、危ないって言って遠ざけるんではなくって、教育のところでも、そういうものを使うことによって、まあ、ある意味その、人の痛みであるとか、そういうことも分かるんじゃないかというようなことで、評価していただいてですね、まあ、そういう形で、まあ、売れるっていうような状況もあります。で、伝統技術っていうのは、まあ、どこでどうこう爆発ヒットするかっていうのは分からなくって、で、まあ産業観光っていうところでも、まあ刃物っていうのは面白いかもしれないですし、あと刀剣女子っていうような、なんか刃物に興味のある女性も増えてきたというような、全く意味が分からないような世界なんですけど、そういう可能性も残せるんですよね。で、なんで高知、土佐山田にこう、打ち刃物を学びたいかって言ったら、こう、自由鍛造ということで、いろいろな刃物を作れるっていう強みがあるんです。ただ自分がこう、悩ましいのが、それがなかなか、こう、まあ、ヒット商品が作れないということで、まあ、来年度またデザインであるとか、販路とか、まあ、そういうアドバイザーの方との支援も得ながらですね、やっていきたいと思いますし、やってる、まあ、若手の方とかも海外に出したりもしてるんです。ですから、まあ、和紙がですね、紙産業がこう注目されますが、刃物もお忘れずにということで、よろしくお願いいたします。次に、土佐あかうしについてお聞きをいたします。私は土佐あかうしも土佐の先人が努力を重ねて生み出した他県に誇れる伝統技術の結集であると思っております。歴史をたどると明治時代に九州より移入された寒牛系統の牛をルーツに持ち、新メンタール種や熊本県産赤毛牛との交配など改良が行われ、昭和19年に赤毛和種として認定されました。最近では黒毛和種に負けない人気を誇り、なかなかお目にかかれない幻の牛として、土佐赤牛の需要は高まってきております。上市においては、秋の刃物祭りにおいて、土佐赤牛のバーベキューが長年にわたり人気で、近年は土佐の豊穣祭との連携もあり、県内外から多くのお客さんを呼び込んでいます。土佐赤牛の贈答対策としては、来年度予算で受精卵、移植用、乳幼牛の貸し付け制度を全国に先駆けて導入するなど、県の積極的な取り組みで、将来的には土佐赤牛を核とした産業クラスター化も期待されるところです。そこで高知県は土佐赤牛を核とした産業クラスター化についてどのように取り組んでいくのか、農業振興部長にお聞きをいたします。
農業振興部長。
はい。お話のございました、土佐赤牛を核とした地域産業クラスターでございますが、嶺北地域の、まあ、地域アクションプランといたしまして、株式会社土佐嶺北、地元の3つの町、そして JA が連携をして、土佐赤牛の生産から加工、そしてレストランなどの関連産業を集積拡大させるという計画でございます。で、その核となります土佐赤牛は、まあ、飼育頭数が大きく実は減少いたしておりますことから、まあ、クラスター化を進めるためには何よりもまずその贈答対策ということを強化することがポイントだと考えております。お話にもございましたが、平成26年度からは酪農家の哺乳牛に赤牛の受精卵を移植をしまして、肉用の土佐赤牛の贈答を図り、その分 赤牛の母牛を温存すると、こういう形で土佐赤牛の贈答を進めてまいりました。で28年度、来年度からは、まあ、県が乳牛を購入をいたしまして酪農家に貸し付けるということも行いまして、この取り組みをさらに加速化をしていくということにいたしております。こうしたことによりまして飼育頭数は本年度から底を打ちまして増加傾向に転じておりますけれども、まあ、対策が大きく、その効果が大きく出始めます平成32年には、まあ、現在より930頭ほど増加をいたしまして約2650頭、これは飼育頭数でございますがに増加をする見込みでございますし、また市場に出ます枝肉の供給量も230頭ほど増加をして約590頭になるという見込みでございます。この実現に向けてまずは全力を挙げて取り組んでまいります。その上で、まあ、こうした取り組みと合わせて、まあ、加工品の開発あるいは販路拡大に向けた、まあ、戦略の検討あるいはそれに必要な加工施設の整備といったことも、まあ、必要になってまいります。具体的な内容は、まあ、今後2年ほどかけて検討していくというふうな状況だというふうにお聞きをいたしておりますので、まあ、実施主体の皆様方と十分議論をしながら、先ほど言われましたクラスターの実現に向けて県も一緒になって取り組んでいきたいと考えております。
寄り道委員、
本当にですね、県の取り組みが、成果に表れてきているということを、まあ、言っていただいたんだと思います。私は今後贈答が進めば大都市圏を中心とした外商の強化が必要となり、より高度な衛生管理による食肉処理が求められると思います。しかし現在土佐赤牛が食肉処理されている高知市にある高知県広域食肉センターは施設の老朽化が著しく、施設の改修や高度化が必要であると感じています。そこで高知県広域食肉センターについて土佐赤牛を振興していく上でどのようにお考えなのか、農業振興部長にお聞きをいたします。
農業振興部長、はい、
お話のございました広域食肉センターは土佐赤牛の振興はもとより畜産業にとって大変重要な施設でございますけれども、大変老朽化が進んでいるという実態にございます。この2月からは、まあ、関係の、まあ、そこを支えております関係の市町村で構成をいたします広域食肉センターあり方検討委員会というのが立ち上がりまして、今後のあり方について検討が始まったところでございます。県もオブザーバーとして参加をしてほしいとこういうご要請をいただきましたので、副部長が参加をいたしまして議論を共にさせていただいているところでございます。県は今後検討会の結果を踏まえまして支援なども含めて適切に対応していきたいと考えております。
寄り道委員、
はい、先ほど、おっしゃられた通りですね、市町村が、まあ、現在は、まあ、運営、分担金を支払って、まあ、運営している組織だと思います。まあ、今あり方検討委員会というところで、まあ、議論がされていると思うんですが、私自身が思うのはですね、まあ、市町村が、まあ、広域で集まって今の、まあ、高知県広域食肉センター運営しているわけなんですが、やはり温度差が出てきてるんじゃないかなと。まあ、嶺北の方はどんどんこう牛が増えてる状況はあるんだと思いますが、市町村によっては、まあ、牛がいない市町村、まあ、そこは、まあ、分担金を払うってなると、やっぱりこう、なかなかまとまっていかんのじゃないか。で、そういう意味で言ったらですね、やはり、こう、食肉の加工をするっていうところは、絶対にこう、高度化しないとですね、赤牛を高く売っていく、まあ、品質価格、県外商品と戦うためには絶対必要だと思っています。そんな時にですね、まあ、沖縄県食肉センターというところは、まあ、株式会社で運営してまして、JA でありますとか沖縄県民間企業が出資をしてやっている組織です。まあ、そういうことを考えますと、まあ、今のやり方よりは機動力とか、まあ、海外に売っていくということも視野に入れたらですね、やはり高度な施設は必要であるし、意思決定もそれなりにスムーズにできる方がいいのではないかなと思いますので、まあ、あり方検討委員会というところで、まあ、議論がされるんだと思いますが、ぜひともですね、赤牛を伸ばして中産間の本当に、いい、雇用の場、所得の場になると思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。 最後に、伝統的な土佐建築技術についてお聞きをいたします。これまでの県議会でも土佐の建築文化についてお話をさせていただき、技術継承に向けて高知県にも応援をいただいております。しかし、建築基準法という戦後復興時に作られた法律により、日本の伝統的な建築技術を持つ大工さんにとっては、やはり難しい時代となっております。例を挙げれば、大工さんが建てた誇りある古民家が、今の建築法基準法で見れば、耐震基準が満たされておらず、改修を求められるということが多くあります。そもそも戦後復興の建築基準法は、粗悪な住宅を規制するという観点から 3.5 寸角という細い柱で組み、接合部を金物で補強し、間柱や筋貝を入れ、構造材ごと壁で覆うという工法です。一方、土佐の伝統技術に根ざした建物は、4寸から5寸角というような太い柱材をがっちりと組み上げます。そもそも金属が貴重品の時代からある工法なのですから、補強材としての金物はなく、筋貝もありません。高度な技術を持った職人が矛盾を感じながら耐震化のために金物を使うというのは残念です。さて、高知県では高知県の木の需要喚起を目指して、高知の木の住まいづくり助成事業による政策を進めており、昨年度も県産材を活用した木造住宅への支援が年間384棟の実績を上げるなど、このこと自体は非常に喜ばしいことです。ただ、補助金の活用については、県内の事業者ではありますが、工務店や設計士が取り組んでいる物件が多く、先にお話ししました、地元に根ざした大工さんなどは、こうした助成事業の内容がしっかりと伝わらず、結果として活用できていないと感じています。こうした大工さんによる補助金の活用が増えれば、地元の材を直接活用する機会も高まり、さらには地元の製材業の活性化にもつながることから、地域の木材で家を建て、地域でお金が回ることになると考えます。そこで、県産材の活用と合わせて、建築に関する土佐の伝統技術を継承することにもなり、さらには中山間の活性化にもつなげていく非常に大切なこととして、地元の大工さんにも、より高知の木の住まいづくり助成事業を活用していただけるような取り組みが必要であると考えますか。林業振興環境部長にお聞きをいたします。
林業振興環境部長。
はい、高知木の住まいづくり助成事業について、県ではこれまで説明会や県のホームページなどにより、制度の紹介や関係書類の作成方法などについて周知を行ってまいりました。しかし、地元で頑張っておられる大工さんの中には、木材の合法証明や現場写真の撮影など申請に関する書類作成について煩雑だと感じておられる方、また木材を天然乾燥したものは補助の対象にならないなどの誤解があるなど、制度の内容が十分に伝わっていないところも見受けられました。今後は市町村や建設労組のような関係団体と連携し、事業への理解を深めていただくための説明会や個別の相談を受ける機会を設けるなど、きめ細やかな対応を行い、より多くの大工さんがこの制度を活用できるよう取り組んでまいります。
頼光委員。
はい、ありがとうございました。この制度がですね、地元の大工さんが使えることがあまり認識してないということは、自も問題に感じてまして、でやっぱりですね、昔の大工さんというのはやっぱり職人仇のところもあってですね、なんか残念やなとすごく思ってます。ただ木の価値をですね、一番分かっている方は昔の伝統技術を持っている大工さんだと思ってます。今ですね、板材であるとか柱材の値段がなかなか上がってこんっていうところで、やっぱり需要がですね、なかなか伸びないと。そういう意味で言うと、外材が多いからっていうことなんでしょうけど、外材の細い柱で、今の建築基準法の中で、プレハブ住宅を建てると。で、気密性のある家がいいんだっていうことで、日本建築っていうとやっぱり冬は寒いんです。ただ、夏は涼しいんですよね。だから、いいとこ悪いところで言ったら、やっぱり日本の伝統的なところが日本人の健康にもいいんだと思いますし、最近の話題で言ったら、梼原の梼原座を見た 熊健吾さんが、まあ、そこでインスピレーションを得てですね、今度の、新国立競技場まで作るに至るということは、やっぱり木そのものの素材の力、大工さんの力だと思うんです。やっぱりそういうところをですね、高知県もしっかり大事にしていただきたいし、そうすることが地域にお金が回っていくことになるんだと思いますんで、まあ、しっかりですね、私も宣伝もしていきますので、一緒になってやっていただきたいと思います。用意しておりました質問の全部のお答えをいただきましたので、私の一切の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
以上をもって、頼光委員の質問は終わりました。以上をもちまして、本委員会の質疑、並びに一般質問も終了いたします。委員並びに執行部報道関係各位におかれましては、長時間にわたり誠にご苦労様でございました。予算委員会は平成8年2月定例会から始まってちょうど20年を迎え、この間提出された予算案などについて様々な視点から一問一答方式による質問を行い、議会の活性化に貢献してきたところでございます。一問一答方式による質問につきましては、来年度から本会議に場を移しまして、さらなる議会の活性化を図ることとなり、今回が最後の予算委員会となりました。20年間にわたり、関係者の皆様には大変お世話になり、ありがとうございました。また、今年度をもって退職される方々には、今後ますますのご活躍をご期待申し上げるところでございます。これをもちまして、平成28年2月定例会の予算委員会を閉会いたします。お疲れ様でございました。